それでは観光振興についてお尋ねをいたします。観光のお土産食事など、6次産業また雇用につながる新商品開発プロジェクトの推進をと挙げておりました。壱岐市では農業、漁業、観光が主に島外からの収入であり、特に観光は主だと思っております。行政報告の中で修学旅行、教育旅行誘致、関係先へのトップセールスを行いました。また本市の観光客の拡大のためには外国人誘致の推進が必要であり、東アジアを中心としたインバウンドの取り組みを積極的に行ってまいりますと、行政報告の中で報告されていました。私もそう思います。お客さんに来ていただき、壱岐の観光地を見てもらい、おいしい食事をしてもらい、たくさんのお土産を買っていただく、これが理想だと思っております。そこで市長にお尋ねですが、地域おこし協力隊が余命すべて決定され、したと言われ、そこで、ました。皆さんの紹介もホームページで見させていただきました。皆さん若くてやる気のある方だと思いました。そこで島民と協力隊が協力し合いながら農産物、水産物を使った新特産品、また新しいメニューを考えて島民の収入につなげてほしい。そのためにはどういう形で後押しをするのか、また農業、漁業、一次産業、食品加工の二次産業、流通販売の三次産業と、いわゆる六次産業ですね、それまで考えて雇用まで持っていく考えはあるのか、その後押しをどうするのかお尋ねいたします。もう一点は観光地、公共施設充実をということで、特にトイレのことであります。観光地公共施設に洋式トイレが少ないことであります。9月4日の西日本新聞の配信で、佐賀県洋式トイレ設置に5億円補助とありました。そこにこの文がありますので読んでみたいと思います。佐賀県は3日、県内の飲食店や宿泊施設、社会福祉施設など、不特定多数の人が利用する民間施設を対象に洋式トイレの整備を補助すると発表した。2015年度までの3年間で2000から2500台を整備する方針で、関連経費5億8000万円を盛り込んだ予算を定例県議会に提案する。障害の有無や年齢などにかかわらず、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインを普及するのが目的。県と公共施設では洋式トイレの整備が進んでいるものの、民間は和室だけの施設も多い。障害者などから外出先でも利用できるトイレが少ないとの声があるという、市長の公共施設も含め、1施設あたりの2台で最大120万円を補助し、洋式を後押しすることにした。県地域福祉課は高齢化が進むことも考え、見据え、各施設内の最低一つは洋式トイレにするよう取り組むとなっております。もう一点だけちょっと読ませていただきたいと思います。山形新聞に、需要洋式でも和式が 58% トイレ調査とありました。山形行政相談員は、8日県内の施設 公共施設トイレの和式と洋式割合について調査した結果を発表した。その結果、利用者のニーズは洋式が高いものの、整備実態は半数以上が和式であることが分かった。調査は今年2月から6月県内446公共施設945箇所トイレに、ある4916台で実施、その結果洋式は全体の 41.8% にあたる2075台に止まり、和式が 58.2% の2859台だった。施設別では国などの庁舎が 70.2% と洋式率が最も高く、公立病院の 68.0%、 大型商業施設など民間商業施設が 59.7% で続いた。洋式率が低かったのは、公園公衆トイレで 26.5%、 県内庁舎 31.7%、 学校が 33.1% だった。この反面、利用するトイレは洋式と答えた人が 59.4%、 和式を利用するとした人が 32.2% で、ニーズは洋式が高かった。同協議会は洋式を必要とする人が多い反面で整備率は低い、結果を関係機関の今後のトイレ調査の参考にしてもらいたいとしていると、ありました。よその県のことと言われればそれまでですが、壱岐市も同じようなことが言えるのではないでしょうか。私もお年寄りに足が痛くて洋式トイレを増やしてもらえないだろうかと言われることがあります。そこで、感じたことは比較的、私も壱岐の観光地とか公共の施設を少し回ってみました。そこで感じたことは、城山公園とか竹の辻などですね、観光地でありながら古いトイレは割と様式がついてないとがありました。比較的新しい、トイレの施設には1台2台ちょっと障害者のトイレはついてありました。市でもし予算がないんだったら、そういう、佐賀県のようにそういう補助をお願いできないものだろうか。来年は国体もありますので、もう少し洋式トイレを増やしたらと思いますが、いかがでしょうか。ご答弁をよろしくお願いします。
土屋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
2番、土屋雄二議員のご質問にお答えをいたします。観光振興について2項目でございます。1番目の質問でございますけれども、壱岐市は豊富な農水産物に恵まれております。この農水産物を素材として地元などの加工技術による高付加価値を高める商品開発、いわゆる六次産業化が壱岐の経済を活性化していく、議員ご指摘の通りであると思っております。これまでに市内の民間業者におきましては、県の農商工連携ファンド事業等の活用によりまして商品開発を行ってこられました。25年度におきましては壱岐市観光連盟が長崎がんばらんば地域支援事業として壱岐島ごっとり市場プロジェクトを実施しております。その中で地場食材を活用した商品開発に取り組んでおります。市といたしましてもこの事業の推進を応援しているところでございますが、具体的には、アスパラを出荷する際に大量の根元の部分が 出てまいります。その発生する根元部分や竹林の整備に関わる竹の有効利用を図るために、これらを原材料とした和紙作りができないかという研究がなされておりますし、地産の域、地産の鶏肉、野菜、豆腐、米麺を活用いたしました引き通しのパッケージ商品ができないか、そういったことについても取り組んでおるところでございます。また行政報告で申し上げました通り、地域おこし協力隊の4名の方々をお迎えしたところでございますけれども、この中には6次産業化を進めるための現場取材や資源調査等を通じ、島民の皆さんとの連携による商品開発に積極的に関わっていただくことを要件とした募集を行ってまいりました。このように指導しましては、農水産商工連携による商品開発の手立てとなる施策の推進を行っておりますけれども、引き続き官民共同で研鑽を深めてまいりたいと思っておるところでございます。2番目のご質問でございますけれども、観光地公共施設の充実を、特にトイレについてということでございます。市内には観光客や地元住民が訪れる自然公園や海水浴場、春の通じ席ほか古墳時代の遺跡、壱岐国博物館、不動機の丘や松永安左衛門記念館ほか、建物施設など多数有しておりまして、壱岐の観光の魅力となっております。観光客にとりましては、施設の素晴らしさはもちろんのこと、ゴミがない、清掃が行き届いておれば、その魅力はさらに磨きがかかります。しかしながら逆に、掃除清掃一つで 感動が半減するのも事実でございます。市としましては、公園や施設等の維持管理に努めるとともに、補助事業あるいは被災事業を活用しながら鋭意観光施設等の整備を進めているところでございます。特に公衆トイレにつきましては、先に述べました施設に付随したものを含め88箇所を有しております。そのうちに、浄化槽設置、いわゆる水洗化をなしておりますのが62箇所でございます。全体の 70.5% となっております。 30% ほどが汲み取りでございますが、これらにつきましてはほとんどが簡易水洗でございます。完全な水洗化に 30% 程度至っていないということでございます。また住民の方からも公衆トイレの新設の要望も出ておりますけれども、維持管理に多大の費用を要することから、利用頻度、必要性の度合いなどを検討して事業着手の可否を決めているところでございます。このようなことから、老朽化による既存施設の解消を含めたところで、これまでにご意見をいただいたことを踏まえながら、公衆トイレの充実を図ってまいりたいと考えておるところでございますが、ご指摘の要疾患は疾患というところの、数の把握は申し訳ございませんけれども、後ほどご報告させていただきたいと思っております。ところで、土屋議員はいわゆる観光振興ということで、特に今のご質問はトイレということでございますけれども、観光振興のついで申し上げますと、今月のようこそ視聴室をご覧になったと思いますけれども、今回は東海域の会会長の永田剛様と対談をしております。その中で永田会長は、ふるさとに帰ってきたとき心地よい風を感じることができたら最高だとおっしゃっております。私はこの言葉にハッとこうしたところでございます。観光の振興につきましては、ただいま土屋議員のご指摘当然でございます。しかしながら、それに加えまして、帰省客観光客を問わず域にお目になったときに、方々が心地よい風を感じていただく、そのために私たちはおもてなしという言葉を口にするわけでございますけれども、私は具体的に、例えば観光バスを見かけたら遠くからでも手を振るとか、対面すればどちらからおいでですかと声をかける、そういったことが私は観光振興につながっていないかと思っている次第であります。観光関係者のみならず、市民がこぞって歓迎していることを感じていただけるような、そんな島づくりが必要だと感じておるところであります。観光振興についてのご質問にお答えいたしました。
以上。はい、土屋議員。一番最初の プロジェクトですね、一人でも多く の, 雇用を生み出すような、補充事業というか、そういうことをやっていただきたいと思います。2番目のトイレの件ですが、今から高齢者が増えていきます。壱岐市も統計では、5年後には65歳以上が 34.8%、 10年後には 37.4%、 15年後には 39.4% になる予想です。去年の、今年の昨日行われました敬老会で70歳以上が7000名以上を超えていると、お聞きしました。年を取って和式トイレは辛いものがあると思いますので、各施設和式トイレの、洋式トイレの設置をぜひお願いしたいと思います。それとこれは、回ってちょっと感じたことですけど、竹の辻の駐車場のモゼのトイレが、コンクリ入り口のコンクリが剥げておりました。これはちょっと合わせてご報告ですが、できればああいう観光地の入り口はピシャッと舗装してもらいたいねというのが気持ちです。よろしくお願いします。次に、
次に答弁はいいですか。
答弁してます。お願いできますか。
はい、白川市長。
おっしゃるようにですね、観光地、これはトイレ、これは私はやはり観光客にとってはですね、玄関だと思っております。やはり、その辺の見回りといいますか、チェックといいますか、そういったことを怠っておるなと今話をしておるところでございます。ぜひトイレにつきましては、特にお客さんが自分の家にお見えになった時でも、そこが一番大事なところでございますから、そういう感覚でトイレの設備につきましては、それこそ心地よい環境を整えたいと思っております。
はい、土屋議員。
おもてなしも、やっぱりトイレ、汚いところが汚かったら、観光客の人もがっくり来ると思いますので、どうぞ使いやすいトイレを、設置していただきたいと思います。それで次の質問に移りたいと思います。次は玄海原子力発電所のについてのお尋ねです。私は初山でございます。目の前に、原子力発電所がいつも、毎朝晩もう目の前に見えております。天気のいい日には、原発のドームが、きれいに見えます。私も東北の震災がある前は、原発なんか気にしていませんでした。でも、今の福島の原発を、原発の災害より2年半が過ぎても、悪くなるばかりで、ああいう姿を見るといつ事故が起きるか、わかりません。どうやって避難をするか、それとも放射能をかぶらないために、建物の中にじっとしていた方がいいのではないかといろいろ考えるようになりました。高齢化が進み車を持たない、世帯が多く、また車がいても若い人が働きに出れば高齢者だけ、しか残りません。その中でどういう避難があるのか、また壱岐市全体は大丈夫だろうか。それと去年の11月、17日長崎県原子力防災訓練が行われました。それから今年の2月に2月2日延期の分が行われております。その時の 結果と反省点をお知らせ願えればと思います。もう一点は、また、県の防災、訓練はあるのでしょうか。ない場合は市独自でも、やるのでしょうか。それをお伺いしたいと思います。今原発は稼働しておりません。でも原子炉はあります。いつ稼働するか分かりませんが、ご答弁をよろしくお願いします。
白川署。
土屋議員の2つ目のご質問、玄海原発についてということでございます。前回の避難訓練の成果と反省点、今後も避難訓練を続けていくのかというご質問でございます。昨年行いました長崎県原子力防災訓練は、長崎県と玄海原子力発電所から30キロ県内の関係4市、松浦、佐世保、平戸、壱岐でございますけれども、4市の共催によりまして24年度に初めて大規模な訓練を行いました。先ほど申されましたように、11月17日と本年2月2日に2回実施をいたしたところでございます。訓練項目の中の避難訓練におきましては、市内でも特に玄海原子力発電所と近い場所に位置する郷村町初山地区と春島地区、そして石田町久喜地区から合わせて60名の住民の方々にご参加をいただきました。また訓練の中には避難訓練以外に情報収集伝達訓練、災害対策本部設置運営訓練、緊急時モニタリング訓練、緊急被爆医療訓練、航空機、ヘリでございますけれども、人員搬送及び情報収集訓練を行いました。まさに私も初山にお伺いしたときに、眼下に、原子力施設が見えます。玄海原発が見えます。本当に、不安に思われておるところであると思っておるところでございます。前回の避難訓練の結果と反省点ということでございますけれども、昨年12月市議会でも、同様の答弁をさせていただいたところでございますけれども、昨年の訓練終了後に避難訓練に参加いただいた住民60名の方々のアンケート調査を実施いたしまして、参加機関からも訓練についての感想や意見の取りまとめを行いました。細部にわたり貴重なご意見をいただいたところでございます。特に住民の方々からは、避難方法や避難ルート、避難場所がわからない、避難道路が狭く避難に時間を要した、独居老人の方の避難対策をどうするかなどのご意見や、関係機関からも災害対策本部と各訓練場所との連絡体制の充実や、原子力の地域を高める研修体制の整備、要援護者の避難対策などさまざまな意見が寄せられました。さらに関係機関に漁協・農協の参加や、操業中の漁船に対する情報の伝達訓練等の必要性のご意見もいただいたところでございます。例えば昨年の避難訓練では、春島からの避難所勝本の風部屋まで、海路は海上保安署の巡視艇で、陸路は大型バスでの移動をしたところでございますけれども、時間が合わせて1時間20分もかかっております。通常の移動時間よりもかなりの時間を要しております。訓練をしてみないとやはり見えないところもございます。実動訓練の必要性を強く感じたところでございます。今後訓練を続けていくのかというご質問でございますけれども、本年度におきましても長崎県原子力防災訓練を11月下旬に予定をいたしております。これは毎年行っていくということになっておるところでございます。現在長崎県において関係市との調整の上、訓練実施計画の取りまとめが行われております。まもなく実施計画案が示されるものと思っております。このように今後も実践的な訓練を繰り返し行うことによりまして、防災力の強化と原子力防災対策の充実を図ってまいりたいと考えております。
はい、土屋議員。
多分結果でインフラ整備が少し遅れていると思いますので、そういうところをなるべく早く道路網とかを、やっていただきたいと思います。それと玄海原子力発電所1号機2号機は昭和50年と昭和56年に作られたもので古く年数が経てば廃炉になるしてもらうというそういう意見も出していただきたいと思うとですね、それと、3号機4号機年数が来たらどうするのか、九州電力さんとか国に新しいエネルギー開発を進めていただき廃炉の、方向で進んでいっていただきたいことを提案していただけないでしょうか。答弁お願いします。
はい、白川市長。
新しい原子力規制委員会でしたか、名前ちょっと自信ありませんけど、そういった中で40年という一つの基準が今示されているところでございます。今おっしゃいますように1号機2号機50年56年というなりますと、1号機は間もなくということになりますね。しかしそれにつきましても私はずっと申し上げておりますように、危険性がある以上、何百万分の1でもある以上ですね、再稼働は反対だということを申し上げておりますし、原子炉があるということ自体が危険なんだということでございます。そのことについても十分認識をした上で、機会を捉えて議員ご指摘のことも申し上げていきたいと思っていただいております。ただ社会全体のことを考えるときに国がある一定のですね、私はこういうのは線を出さないかんと思っておるところでございまして、国の早期のですね、やはり原子力対策の、方向性というものをですね、早く示していただきたいと思っているところであります。
以上。
はい。土屋議員。
もう一点だけちょっとお尋ねをします。今朝ちょっと見てもらいましたが、平成25年度長崎県原子力安全連絡会が今度19日にある、行われる、ね、今朝ちょっと知りましたものでちょっとお尋ねをしたいとですけど、議会は議長が代表者、他の団体は代表ですけど、九州電力からせっかく来ていただけるので、議員は全員出席をさせたらどうだろうかと思いまして、ですね、地元の代表として、宮殿の話、また県の話を聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。
よかった。はい、白川市長。
25年度の長崎県原子力安全連絡会の開催でございますけれども、石田の改善センターで、10月19日土曜日10時から12時まで行われるということになっております。内容につきましては九州電力株式会社からの説明、玄海原子力発電所の安全対策、続いて長崎県からの説明、これは平成25年度原子力防災訓練の概要についてでございます。それから市からは市のこれまでの取り組み避難計画等についてその他意見交換となっております。これは各団体の代表者にご案内をいたしておりますということでございますけれども、私は当然大丈夫だと思っておりますし、ただ申し込み書を書くということになっておりますので、事務局を通じて、そのことにつきましては、今日もう10月ですから、失礼しました。この 原子力安全連絡会というメンバーは、いわゆる委員は決まっておりますので、参加をするということになりますと傍聴ということになるかと思っております。その件については議員の皆様に、明日にでも詳しいことをお知らせしたいと思っております。
ぜひ議長、
はい、土屋議員、
ぜひ宮殿からの意見とかそういうと、地元議員としてもやっぱり聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。やっぱり原子力発電所、事故があってはいけないものですが、万が一あったときにやっぱり、緊急の避難とかそういうともう、徹底的に、されるだけはやって、いつでも避難ができるようなそういう訓練を年に1回とかですね、皆さんの記憶に、届けて置けるよう毎年1回はやっていただきたいと思います。これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
市長ですね、今土屋議員が議員も参加をでもその傍聴じゃなくてですね、僕も意見を言えるような形の参加が当然医師だであるわけですから、当然それもできると思うんですよね。その調整は総務部長の方でお願いできますか。はい、紹介しよう。
はい、先ほど申しましたように、メンバーが決まっておりますし、そのスキームを今から変更できるのかということも不明でございますので、早速今日県の方に連絡取りまして、その詳細につきましてはお知らせするということでご了承いただきたいと思います。
よろしくご配慮お願いします。